今日は Easter です。Resurrection っていうこの復活の日です。皆さんテレビを見ますと、金曜日の夜モーセの十回とかいろいろそういうのアメリカのABC とかでやるのをご覧になったと思いますけれども、金曜日の夜にキリストが十字架の上で死なれました。で、お墓に納められて、で、限度日を数えて、これ3日ですよね、3日目に今日の朝キリストが蘇られたっていう、そういう日でございます。私たちはいろんな宗教があるし、またいろんなものを信じてきましたけれども、孔子、例えば宗教であれば孔子様、仏教であれば釈迦様、イスラム教であればマーメン様などのお墓があるんです。お墓があるんです。そして死んだその方々がその墓に納められているんです。だけど唯一キリスト、イエス・キリストのお墓だけはないんです。納められた場所はあるんです。だけどその墓の中にその死体が納められていないんですということ。それは何かというと復活されたということです。死で終わることではなくて死んだ方が蘇られたということです。で、その箇所が今日の聖書のところにありますけれども、それを皆さんご一緒に読んでみたいと思います。じゃあいいですか？じゃあ皆さんご一緒に3、はい。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして主の初めの日の早朝、日が昇った時、墓に着いた。彼女たちは墓の入り口から青い石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がってあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白の長い服をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方は蘇られました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にカリラへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます、とそう言いなさい。ということで、ね、その方はそのお墓にはもうおられないんだ、蘇られたということです。それは英語で He is risen. He was risen. もう死体で、死で終わったのでありません。生き返りました、そういうことです。人生にはまた私たち人間にはさまざまな本能があるんですけれども、その中で3つを考えてみますと、まず第一には欲求という本能がありますよね。欲求で、欲求、何々がしたい、何々が欲しい、いろんな欲求があるんです。子供から大人まで、死ぬ時までこの欲求っていうのは消えないものです。この欲求の中で一つを選びますと、それは何かというと食欲ですよね。食欲、この間生まれたばかりの赤ん坊ですよね。2週間ぐらいの赤ん坊はね、まあ、泣くんです。泣き方は普通じゃないんです。息が切れるような泣き方をするんですね。それでその赤ん坊にお乳をあげたらピタッとやめるんです。 不思議な力だなと思いました。そのちっちゃい赤ん坊のこの泣き方の力もありますけれども、そのね、欲しがっているものをあげたらピッタッとやめる、めっちゃそんなことがありましたっていう感じでやめるんです。その不思議な力がこの食欲っていうところにはあるんです。二つ目は、私たちが持っている本能の二つ目考えられるのはこの愛っていうものです。愛、人は寂しがり屋ですよね。で、寂しさ、特に愛の交わりがなければ辛いんです。愛の交わりがない、赤ん坊から年寄り死ぬ時まで愛が欲しい、心が欲しい、欲しがるんです。この孤独、愛がない孤独に耐えるということは本当に大変なことだと思います。人を愛されたいし、そして自分も人に愛をあげたい。ですから、その愛を十分いただいて愛されて育てられた人は、大人になっても人を愛することができるんです。そして健康な大人になるんです。しかし、この愛されていない人、自分が愛されている確信がない人、そのように育てられた人は一生愛に飢えるんですね。で、さまざまな問題が出てくるんです。皆さん、かすまがり、愛がすぐ弁明したい気持ちになる、すぐ傷つこうと、もう何か言うと、もうすぐ傷つこうと準備している人、これ何かというと愛の欠乏です。愛なんです。で、もう一つ考えられるのは、私たち人間に与えられているこのもう一つの本能として考えたいのは、人は永遠に生きたいっていう願望があります。これも本能です。人は長生きしようとする。それだけではなくて、永遠に生きることはできればという、その希望を持っているんです。幸いに私たちは人間のこの科学という力で寿命をかなり伸ばすことができました。もう50年6000万円の平均寿命と言いますとね、もう本当に 2,30 年伸ばすことができたんですよね。私の子供の時はね、韓国では還暦60歳なんですけれども、60歳っていうのはもう死の前に最後の宴会をするっていうことなんです。日本も同じだったでしょ、60歳っていう。今は、ね、90歳にしないといけないもう時代になりましたよね。もう85とかね。そのように本当に寿命を伸ばすことができたんです。だけど20年30年もっと生きたって、そんな大して変わらない。どうしても乗り越えることができないのが何かというと、死というものなんです。死、この死、これを考えるから人は宗教を作るし、また信仰が生まれてくることなんです。この死という問題に対してはっきりした答えを得ることができれば素晴らしいんですね。そう簡単ではないことです。死は終わりだからなんです。ですよね。死は終わりだから、死の問題が解決できればそこには希望があるんです。死はおしまいなんです。しかし、この死を超える永遠の命というものがあるとしたら、それを自分のものにすることができれば、それは希望なんです。本当の希望なんです。それに対する答えが今日の聖書なんです。 He was risen、 その方は、キリストはよみがえられた。イースターです。復活の復活です。この方は人間で、神であられた方が人間としてお生まれになりました。それがクリスマスです。 そして今日から3日目、十字架の上でこの人類のすべての罪、罪は何かというと一言で言うと、これは死なんです。罪は死なんです。私たちの罪、最終的に訪れるこの死を全部持って十字架の上で解決してくださいました。そしてお墓に納められたんです。そして3日後に蘇られた。これを記念する日が今日なんです。人間が抱えている、この人類が抱えている最大の問題、この死という問題、この恐怖、この絶望、希望に変えてくださったんです。皆さん、生きるっていうのは、生きていること自体が力ですよね。これが力なんです。大切なことです。今回災害がありましてね、日本で本当に大変なことが起こりました。多くの方々が犠牲になられました。その方で本当に命が守られた方々がおっしゃっている言葉の中でよく言っていることは、それも申し訳ない気持ちはあるけれども、命が守られたんだからまたやっていこう、また頑張ろう、前向きに決心することができるんです。どうして？命があるから、命があるからということなんです。命っていうのは力なんです。この復活というのは力なんです。これは本当の希望なんです。死んでも生きることができる永遠の命だからなんです。このことを事実として、あ、本当そういうことでした、そして自分のものにすることができれば人生は変わるんです。人生は変わるんです。人というのは誰によって自分の人生をかけるかっていうのは大切ですよね。どこにかけるか、皆さんの人生はどこにかけていらっしゃるんですか。皆さんの人生を引っ張っているのは何ですか。人生の目的、人生のビジョン、真面目に考えたことありますよ。真面目に考えてください。皆さんだけの人生じゃないですから。奥さんの人生もかかってるし、個人の人生もかかってるし、大切な子供の人生もかかってるんだから、真面目に考えましょうということです。自分の人生が何によって引っ張られていってるか。何が自分を引っ張っていってるんですか。大切なことです。何年か前に私はインディアの州に行ったことがあるんです。長男がインディア州 のある大学に行って、それで荷物を持って行ったんですね。で車で行ったんですけれども、貨物車が通ったんです。でちょっと待ってたんです。アメリカの貨物車は長いですね。何十分待たされるんです。何十分数えて、途中で数えたんです。まあ、すぐ通るだろうと思ってたのに通らないから、その時からもう何十の貨物車がもう通った後に数えたんだけれども、それでも100超えましたね。じゃあそれほど多くの貨物車を引っ張っているのは機関車です。一つの機関車、パワフルな機関車ですね。皆さんの人生を引っ張っているこの機関車は何かということです。大切なんです。中学高校の時は受験という機関車、そのビジョンがあります。書けます。大学行くと就職っていうのがあるでしょ。あるいは皆さんは何か免許証を取らないといけないから、その免許証が皆さんの、ね、ビジョンとなって、それが皆さんの人生を引っ張るかもしれない。結婚というものがありますよね。その後は子育てです。まあ大体子育てですよね。子育て、それで人生を全て投資したら後で後悔しますよ。私ね、経験者だから、 ね、通ってあ私が言って文句ないでしょ。その後ね、男の人は大体仕事にもかけますね、
仕事
だからね。男の人はね、男性は40前後は危ないですよ。本当の人生の目的は何かっていうのを真面目に考え始めるのは40ですよ。結婚して子供がね、もう健康に育ててくれって、そして家もあるし、ある程度ポジションもあるし、これが本当の人生かっていうのを考えるのは大体40から始まるんです。女性の方はもう一回言います、いつから答えなさい、
わらない
いつから子育てが終わったその瞬間からです。高校卒業して大学行った瞬間から女の人は変わるんです。お互いに知ってくださいね、奥さんたちご主人よく見張らないとダメですよ。ご主人たちは奥さんのこと気をつかないとダメです。高校卒業してから危ないんです。女性は気をつけてください。その後はね、もううまくいけばだいたい旅行ですね、世界旅行、お金あるし、じゃあ今度は次はそこ、もうそればっかり探してね、それ楽しい。買い物もしばらくあるね、買い物ね、そのうち飽きちゃうからね。でそのようにして自分の人生を次々引っ張ってくれる機関車が現れるんです。人生の目的っていうのが現れるんです。だけどこれらのものは子育てであり、あるいは受験であり、あるいは仕事であり、あるいはこれから旅行であり、これらは機関車ではないんだということを覚えてほしいんです。それはね、貨物車ですよ。錯覚しないでください。貨物車です。機関車がないとダメなんです。貨物車を機関車だと思って人生歩んだら、それは困るんだということ。人生もったいないんです。騙されるんです。それの皆さんの目的、そういう子育てであるいは受験であり、あるいは仕事で、そういうものがいけないということじゃない、大切なんです。だけど何が大切であるかっていうのをはっきりわきまえないと困るんだっていう、それの問題に対して、それの機関車、それの目的、それのそのビジョンが皆さんの最終的な問題であるこの死を乗り越えさせることはできないし、それで終わっちゃうんです。まことの命、それにつながらないんです。私は今眼鏡をかけてるんですけれども、皆さん見てわからないですね、どういう眼鏡であるか。40代半ばぐらいになるとよく見えるんだけれども、この文字読めないんですよね、文字読めないんです。そしたらメガネ屋さんがね、眼科さんが、あはあ、もう来ましたねって言ってね、あのバイフォーカスを作ってくれたんです。あの年取るとこうするじゃないですか、こうバイフォーカスね、この虫眼鏡っていうんですか、あ老眼っていうのやろうね、まあ、とにかくそうやってこう下はこれ見れるようにして、後ろ見れるようにね、作ってくるんです。しばらくだって工場過ぎてきたらね、またあの ここは見えるし向こう見えるんだけど、 この辺が見えなくなる。私たちのフォーカスがすごい、この目が健康であるのはすごいなと思いましたね。ここを見る目、先を見る目、向こうを見る目、これがね、これ一つにできるっていうのはすごいなと思いました、うん、で文字は読める、向こうも 見えるだけどこの辺がよく見えない。でその時から作ってもらったのは、じゃあ一番最初はフォーカス一つだけでよかったんですよね。次はバイフォーカスって言うんです。バイフォーカスレンズが2つ、その後はマルティフォーカスのメガネを作ったんです。私は今マルティフォーカスです。見えるのは30代ですけれども、実際には50代だっていうことです。モルティフォーカスのメガネを使っているんです。人生はこれではないかと思うんです。私たちの人生っていうのはね、 このマルティフォーカスという人生観を持つのが大切である。死の問題まで含められているこの人生観、人生の目的、このビジョンっていうのを持たないといけないんじゃないかっていうことです。大切なんです。これがなければ、これがなければ本当に人生のその中で何が起こった場合、対応しきれなくなる。皆さん、日本のバブル経済っていうのを大体の方、もう40代以上の方々は大体分かると思うんです。バブル経済経験された方、手を挙げてみてください。バブル経済いらっしゃいませんお金お金もう楽しい。バブル経済って楽しくてしょうがない。お金が回るんです。大体こう研究者の方多いですよね。お医者さんたち、お医者さんたち、皆さんの先輩たちもね、大体90年前後、80年後半代に働いておられた方々はね、すごい入ってたんですよ。もう食事券とかね、ゴルフ券とかね、もういっぱい。私も義理の弟がその時のお医者さんだったからね、もうホテルの食事券いっぱいもらってね、うん、よく行って食べました。ゴルフ接待とか、私もその時仕事してたんです。皆さん、東京都庁ってご存知ですか？返事がないね。ね、東京都庁とか恵比寿ガーデンとか六本木ヒルズとか、そういうの建てる時、私はそういう仕事してたんです。あの時はね、お金は本当に楽しかったんです。雪だるまみたいに増えるしね、楽しいのかな。あの当時は誰一人、これはバブル経済だ、これは崩れると思った人はいなかったんです。それを言うとこの扱いされていたんです。そうだったんです。だけど、あのバブル経済が崩壊されて20年間、日本はその後のダブルディップっていう言葉わかります？ダブルディップ、ディプレッションです。苦労に苦労を続けているんです。バブル経済っていう概念がなかった時、ね、このフォーカスが一つしかなかった人、あるいはバイフォーカスしかなかった人、その人たちが困りました。皆さん、年功序列、あるいは終身雇用っていうのは、これ日本の独特な文化ですよね。会社に入れば一生、自分は結婚して家庭を作って、最後には退職金もらって安定した生活ができるっていうのは、これ日本の社会だったんです。それが崩れたんですね。それは当たり前だったんです。パイオニアという会社、日本のパイオニアという会社がそのことを一番先に仕掛けたんです。耐えられないか、その時人事担当した人がいるんですね。首切りですよ、彼は首切りの役割する人です。辛いんじゃないですか。こういう文化がなかったのに、人事担当させられて人を首切るんです。それで彼は辛くて、全部その仕事を終えた後に地方で、自分はこのような会社、このような社会ではもうこれで生きていけない、そういう人がいたんです。友達です。そのバブル経済が崩壊して一番先に現れたの、何か分かりますね。どうするか分からない、うん、どうすればいいか分からない。その時から自殺者が増えました。その時から家庭が崩壊しました。社会が根底から揺るぎました。私もあの時ね、飛び込み自殺を目の前で見たんです。東京に住んでおられる方、よくわかると思うんです。特に中央線、中央線はね、総武線の各駅停車の電車あるでしょ。中央線、特急、特快、もう何、エクスプレスとかね、そういうのがあるんです。そこはしょっちゅうそういうことが起こってるんです。 バイフォーカスの人生、あるいはただの一つの人生か、思って生きる人が、そういうことが起こったときどうすればいいか分からなくなって、そういう選択をしてホームレスっていうのは90年代からものすごく増えたね。ホームレスっていうのはね、あんまりいなかったんですよ。バブル経済の時はね、とにかく仕事しなくても行けばお金もらえたんです。1万円っていうのは大きいんですよ、うん、別に何をしてもいいの、行けば、現場行けば1万円もらえたんです。だけどそれができなくなったでしょ。それでホームレスという方だからね、見るとね、本当にね、東大出身もいるし、会社の社長さん出身もいるし、いろんな人がいるんです。どうしてどうすればいいかは分からない。発見した人生の目的、ビジョンっていうのを持っていないから、どうすればいいか分からない。その後精神障害が増えましたよね。もうとにかく鬱痛であれ精神分裂症であれ、もう名前バンバンつけてね、もうこれは精神病だということで、これがバブル経済後の日本の社会症候群です。これ日本だけじゃないんです。その後の皆さん考えてみてください。セプテンバー11っていうのを覚えていらっしゃるんですか。大きいですよ。世界を変えました。またリーマンショックっていうのは2年ちょっと前に、リーマンショックっていうのを覚えてます。サブプライムっていうのを覚えてます。世界を変えましたよ。今回の日本の別のことでありますけれども、日本の災害、これでまた世界は変わる。これからはこれ以上のもっと大きいことが十分起こり得るんです。起こり得るんです。たとえ私がそういうことが自分の人生の前に起こったとしても、乗り越えていけば、くじけずに、負けずに、乗り越えていけるかということです。マルティパーパスビジョン。最終的に私たちの心を折っちゃうのは何かというと死ですよ、死。それを超えている希望があるかなんです。それがあればやっていけるんです。それが復活です。イエス・キリストが蘇られたことによって私たちに与えてくださる最大の希望です。死の力というもの、ネガティブ的な力を打ち破って私たちに希望の力を与えてくださったんです。命の力を与えてくださったんです。それが復活の力です。命の力です。これを持つことができれば、これがマルティビジョンです。これが本当の人生のビジョンであり目的です。これが私たちの人生の機関車なんです。私たちの人生を引っ張る機関車になる。お金さえあれば大丈夫だろう、錯覚ですね。仕事さえあれば大丈夫、子供たちが健康であれば大丈夫、大丈夫なんです。それを超えることにはどうするか。人間の科学や技術、文明を作り上げて、これほど素晴らしい世界を作り上げたんだから大丈夫。とんでもない、一発で終わったんだから、一発ですよ。皆さん見てるじゃないですか。安全という品はないんですよ。安心という品はっていうのもないんです。必ず崩れる。最終的には死ということで、唯一で崩れないのは、それは何かというと蘇りの命です。復活の力です。それが私たちの人生の最終的な拠り所になることができれば、皆さん人生変わります。人生変わります。神様がそのように変えてくださり、神様がそれぞれの人生を導いて祝福してくださるからです。 これは大きい話です。大きい話、皆さん心を覗いてみてください。ご自分の心、今晴れですか？すごい晴れです。今日は曇りだと思ってたのにすごい晴れです。皆さんの心は晴れですか？あるいは死んでいる心ですか？許せない心があります。死んだ心です。愛することできない心があります。死んだ心です。平安な気持ちがないんですか？死んだ心です。心が蘇られなければならないんです。人を許し、人を愛し、誠の平安を持つ、それを妨げる、つまずかせるものがあるんです。そこから蘇ることなんです。愛が流れるし、許しが流れるし、そしてまたいい生き方をするようになる。誠の平安が心に流れる。素晴らしいんじゃないですか。晴れですよ、晴れ。晴れな人生をこのキリストの十字架の死と復活によって私たちに持たせてくださるんです。憎しみですか？あるいは無関心ですか？そうじゃないんです。イエス様の十字架の復活の力というのは関心です。 I do care。 愛をあげることができるんです。通じることができるようになるんです。皆さん、通じる人がいればいいですよね。どなたと通じてます？本当につまずきが全くない通じてる人、夫婦の間ですか？一番いいですよ。親子ですか？難しいね。友達？これやるときはできるの？本当に通じる。通じるっていうことです。復活の希望です。蘇りの力です。通じるようになります。一言お祈りします。神様、感謝します。イエス様が十字架の上で死なれ、今日の未明の朝復活されたことは、私たち人類すべての人に対しての誠の希望であることを感謝します。どうかその希望が私たち一人一人の希望となりますように。イエス様のお名前によってお祈りします。